でこれまでご存じのように玉島テレビ放送の番組を担当させていただきまして、今、新しい番組が今年の春からスタートいたしました、そういう時にですね、大阪のある方がですね、大阪でも見れるように、できたら YouTube に載せてほしいということをおっしゃってくださったんですね。それは私は実現するとは思わなかったんですけど、玉テレの担当者の方にちょっと言いましたが、なんかそれをちゃんと受け止めてくださってですね、で先日からYouTube に玉島テレビのもともとコーナーがあるんですね。それの中に私の「お達者ライフ」、ありがとう先生の「お達者ライフ」という、そういう番組をですね、載せてくださいましてね、早速その大阪の方がですね、この今コロナで、自宅にずっとおる時間が多くなってますが、その先生のその番組を見て体操させてもらってますという、そういうメールをいただきました。ありがたいなと思ったんですね。それから3年ほど前にアメリカの孫たちがゴホムの立教記念祭に参ってきてですね、一緒にここで、その体操して、ご記念の時に体操してですね、その玉島テレビの番組で、放送していただいたことがあるんですが、この YouTube に載ることによってアメリカの孫たちもですね、いつでも一緒に体操ができるようになったんですよね。とてもありがたく思うんですね。で、最近大谷翔平というアメリカのね、大リーグで活躍しているピッチャーとしてもバッターとしても活躍している人が非常に注目を集めています。で、言うまでもないことですが、日本人です。岩手県だったんですかね。あまり今までそう知られてなかったんですけど、今年すごい活躍をしておりまして、ホームランダービーというのがアメリカの大リーガーのね、長打者がこう競ってますよね、ホームランをトップ争いね、昨日でしたが39本目をもうすでに打って、トップに立ってるんですね。それからピッチャーとしても今6勝でしたかね。これもかなりアメリカの大リーガーの中でもほとんど1位に近い状態だと思うんですね。すごい成績が、いい成績を上げてるわけです。それで注目されてるんですけどね、昨日のアメリカ時間と日本の時間が違いますけど、昨日の試合でですね、その大谷君がですね、ピッチャー強襲のヒットを打ったんですね。そのピッチャー強襲のヒットというのは、下手するとピッチャーに当たるんですよね。当たるともちろんすごい180キロぐらいの、時速180キロぐらいのスピードで飛んでくる球をなかなか避けられないんですよね。それで場合によってはそれがすごい大きな怪我になることがある。ピッチャーにとっては非常に怖い球なんですね。それをたまたまその大谷君が打った球が相手のピッチャーを強襲したんですね。それをかろうじて相手のピッチャーがこうかわしたんですね。で、幸いその当たることがなかったんです。で、その時にね、大谷翔平君がその相手のピッチャーに申し訳ないという、そういう素振りを示したらしいです。それがすごくアメリカに注目されててですね、優しいと、相手に対する思いやりがある選手だということをこうね、みんながこう非常に、びっくりしたり感心したりしてくれてるわけですね。それが日本のこちらにも、ニュースで伝わってきたわけでありますが、考えてみれば自分がピッチャーをしてるから余計にピッチャーの怖さがわかるんですよね。 ピッチャーをしてないあのいわゆる長打者というか強打者はとにかく打ちゃいいんだと、ピッチャーに当たってもいいんだいうぐらいの勢いで打ってるわけですよね。だけど大谷君は自分がピッチャーしてるもんだから、その狙って打ったわけじゃないのに、たまたまそのピッチャー強襲になったことをですね、まあ、自分ではこうわっと思ってですね、相手のピッチャーの身になってみて、ごめんなさいということが出てきたんだと思うんですね。で最近はそういうふうな調子でそのホームランを何本打ったかとかピッチャーとして何勝したとかいうことだけじゃなくて、大谷翔平君がそのすることがですね、全部ニュースになるんですね。大谷君がそのホームラン打った時に喜んでるそのね、スタンドで喜んでる子供の表情がニュースになったり、から審判と会話をしたのがまたニュースになったりですね、すごいことになってるんですね。私はね、最初に申しましたようにこの玉島エリアでね、私がさせていただいている本当にささやかなわずか5、6分間の番組ですけどね、それをこう一生懸命私は地域社会の人たちのためにということでこうやってるわけですが、それが結果的にね、こう今 YouTube というものを通して、いろんな人が他のエリアの方も、見ていただけるようになったんですね。私は改めて自分の目の前にあることを大切にする、野球の選手だったらやっぱりピッチャーはピッチャーとして、バッターはバッターとして、その自分のその務めを一生懸命果たすということがですね、結果的に私はこう広がりを持っていくんだと思うんですね。教祖様のお道が今日世界まで広がってきてるのはそこだと思う。教祖様はその大谷村という日本の小さな小さな村のね、その小さなそのお広前で一人一人を大切にしたね、お参り来られる方たちをもう本当に大事にして親切に迎えて、その人が助かることを願われた。それが今世界各地に1500の教会が生まれるということになってるんだと思うんですね。お互いもですね、今自分がいただいている家族とか友達とか学校とか仕事とか、自分がいただいているものをとにかく大切にする、それが一番ではないかというふうに思っております。はい、今日のような